グダグダゲームラジオ第440回お便り会でございます。今流れている初音ミクさんの曲は何でございましょうか。うん、
はい、今流れてるミクさんの曲は、ナノウさんで、グローリーミュージックです。
はい、グダグダゲームラジオにいただいたお便りを紹介させていただきたいと思います。つかすさん、よろしくお願いいたします。う
ん、はい、
読ませていただきます。カステルさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いつものことだから怒っても仕方ないかもですが、ヤス、さんの映画感想に対し見てないトミヤンさんが凝り固まった偏見でケチつけるのが本当に嫌いです。
はい、ありがとうございます。いただいたお便り、今回はこの一通だけだったんですけど、すげえわかる。すごいわかる。俺は言われてる側だから、いつもカチンと来てるんだけど、代わりに、カステルさんが言ってくださったってこと。年末のベスト3やった時の、ウィキッドの話をした時に、トミヤンさんが、ほんまおもろいんかみたいなことを言って、たんだけど、まず一個は、まあ、僕の説明が足りてなかったなって思うのと、はい、そもそもあれトミヤンさんウィキッドを知らないのではって思ったんですけど、ウィキッド知らないですよねきっと。
ああ、名前とか確か予告編は見ましたよ。
いやいや、映画とかじゃなくてウィキッドの存在自体を映画で知った感じじゃない
と。あ、予告編で知りましたよ。
いやその前からあるじゃんウィキッドって。あるんですよ。
ああ、はい。
ブロードウェイミュージカルのウィキッド、わかります。
そうなんですね。
そう。ニューヨークとかで、多分、ニューヨークの映画パッて出た時にブロードウェイがあって、うん、そのブロードウェイに大抵ウィキッドの看板出てるんですよ。なので、映画とかでも絶対1回か2回は見てるはずなんですよ。なので、ウィキッドって実は作品としてどっかしらで触れてはいるはずなんですよ。
そうなんですね。
そう。で、ウィキッドってそもそもが、オズの魔法使いのスピンオフの話だから、外伝として、一応まあ、有名なもともと話ではあるし、名作ミュージカルとして有名なのを映画に作り変えたのが映画版のウィキッドなのよ。
うんうん、
なので、世界観の見せ方とかも素晴らしかったし、いい感じにそのミュージカルを映画に落とし込んでたので、
うん、
僕的には、まあ、そのクリエイター職についてる人は全員見た方がいいですよ。その世界観とか衣装とか乗り物とかの作り込みとかすごいから見てほしいなと思っていたのだけれども、
はい、
まあね、見ていい刺激になるんじゃないかなと思って、まあ、僕が個人的に好きだっていうのもあってウィキッドが1位になってたんですけど、まあそれを富山さんがおもろいんかみたいなことを言って言ってたんで、まあ、それでカステルさんがちょっとね、その言い方はどうなんだろうと思ってくれたんだと思うんですけど、
はい、
富谷さん、これ割とよくこういう、
うん、
人が楽しげに語ってるものを下げるっていうのをたまにやるんですけど、これって、はい、これ富谷さんがエンタメって思ってやってんのかなって思うですけど、どうなんですか、真意としては。面白いって思って下げてる。
いや、下げてやろうとは思ってるんですね。
あ、本当にナチュラルに、思ったことをただ言ってるだけなのね。だったら、あんま言わない方がいいよ。そういうのは。
そう、僕が見てどうか、みたいなこと
を。そう。まあまあ、わかるけど、なので、ウィキッドとかは、まあ、映画の中でもミュージカルだからさ、そのミュージカルって合う合わないがあるじゃないですか。
はいはい。
ね、タモリさんとかもミュージカルってどこが面白いんだか分かんないみたいなことを言ってたから、笑ってると思うなので、はい、そういう人もいるんだっていうのはすごい分かるし、合う合わないあるんですね、と思うんだけど。
まあ、ちょっとね、話の腰を折らないようにはしてるんですけど。
トミヤンさん、嘘だ。話の腰折りがちだよ、トミヤンさんは。
そうですか。
まあ。
うん、
気使ってたの？そうなんだ。
うん、まあ、僕なりにね。
そうなんだ。だ
話が、安さんの場合、ちょっと話が、話乗っちゃうとさ、長くなっちゃうじゃないですか。
わかるわかる。それもある、
ずっと長くなるから、うわ、ここでなんか止めないと、ま、ずっと喋り続けるちゃうなと思ってて。
なるほど、なるほど。
毎回それ。
ツッコミの意味も込めて、言ってる、
ね。そこで、なんかどっかで切らんとまずいな、まずくはないんだけど。
なるほど。
あの、他の、みんながみんなその話に乗るってわけじゃないからさ。全員が乗ってくれりゃいいんや。
そうなんだ。
いや、僕みたいな人間もたまにいるからさ。あ、だったら、なんか、要所、いいところで、まあ、切ってあげた方がいいんかなと思って。
なるほどね。
まあ、話全部、
善意として。
話全部喋るわけじゃないけど、ちょっと伸ばしちゃう部分があっちゃうんで。
はいはい。
うん。できれば、もうちょっと、もうこの辺でやめた方がいいかなって、やめというか、止めといた方がいいかなっていう感じで、ちょっと、
ね、
ちょっと入れてる感じかな。
富谷さんなりの気遣いだったわけですね。
まあ、気遣いっていうか尺の問題とか
違うんかい。
尺の問題で、はい、
ああそうなんですね。なるほどな、うん、
まあどっちもね、
まあまあ、
はい、評価高い映画とかになってくるともう全然止まんなくなっちゃいますからね。
まあまあ
まあその時はもうしょうがないなと思う。
もう今年またそのね、ウィキッドの続編、うん、前後編だったから、
こう、後
編をやるんで、うん、うん、それも楽しみなんですけどね、どういう結末になるのかとか。
うん、そうね、今年なんかいっぱい映画、楽しみなもの、出てきよりますもんね。
まあ、はあ。
1月からだと、ハサウェイは確か、1月30日か、やったりも
する、ね。そうだね。だったっけ、はい、そうだっけ、
そうそうそうそう。でこの前アバターってやってたじゃないですか。今もやってるのかな。
アバター見たきたよ。アバター見てきたけど、うん、アバターの話していい。
アバターじゃないですよ、僕の話を。僕の話はな、
違うんかい。じゃあなんだ
アバターの予告編、うん、アバターの
うん、
そのこう始まる前に予告編がさ、うん、マーベルの予告編なんですよ。
ああ、だその話題ももうひとしきり一段落したけど、
そうそうそう、大丈夫。4回ぐらいなんか予告編別のね、
そうそうそうそう、
流れてたんだけどね。
流した流した、ね、ワカンダフォーエバーまで行ったよね。
そうそうそうそう。そしたら、ヤスさんの、ね、好きなキャラクターがまた戻ってくるらしいじゃないですか。
どのキャラのこと、
コスプレしたやつが。
コスプレしたやつって、キャプテンアメリカ
ですか。キャプテンがね、マーベル戻ってくるらしいんで、
うん。あれ別にキャプテンアメリカとして復活するとは一言も言ってないから。
マジで
僕は復活してほしくないなって思ってんだけど。
ああ、なるほどね。
うん、映画に出てくるのはありだけど、はい、だってさ、サム・ウィルスンがもういるじゃないですか。盾を受け継いだサム・ウィルスンがいるのに、またキャップが出てきたら、どっちが本物なのみたいな感じになるじゃないですか。そう、
あのエンドゲームの。
ただでさえ、ただでさえアベンジャーズの、ニューアベンジャーズと元からのアベンジャーズで揉めたりしそうだから、そこにさ、さらにキャップが戻ってきちゃ、本物のキャップが戻ってきちゃったりしたらよりわちゃわちゃなるから。
いや、それはいいです。時間軸とかどうなってんねんっていうことじゃないですか。
まあまあ、
エンドゲームの最後にさ、おじいちゃん、キャプテンが出てきたんで、このおじいちゃん活躍するわけにいかんしなぁと思ってて。どういうふうな、なんかストーリーなのかなっていうのはちょっとね、楽しみではあるんですけども。まあ、
ファンタスティック4見ましたか？
見ましたよ。
ファンタスティック4の結末、一番最後の、エンドクレジットの後の映像でも、うんうん、もうちょろっと絡んできてたりするので、
はいはい。
まあ、要はその何、もう時空とか、そのマルチバース、ね、今のマーベルはマルチバース展開なので、うん、そのマルチバース絡みでもういろんな軸ひっちゃかめっちゃか行ったり来たりで、しまいには X メンも合流するし、
そうそう、X メンの人たち出てきたぞ。
はい。
ウルバリンとかさ、
あのニートすげえおじいちゃんになってるのか。
いや
思ったけど、
もともとおじいちゃんなんですけど、
おじいちゃんだったけど超強いおじいちゃんなんですよ。マグニートはあのゴールデンゲートブリッジを手だけでグニョって曲げちゃうような超強い磁力の次回の王がマグニートだから超強いジジイでやってくれって思うんだけど、すごいしょぼしょぼのおじいさんになられてた。
リアルでまた生きてたんやと思いましたけど。
まあね、プロフェッサー X と一緒にね出てきてくれて、
え、あのウルバリンがまんまウルバリンでしたね。あのコミックから出てきた衣装だったじゃないですか、黄色の衣装で。
ウルバリンだってデッドプールの時からその衣装着てたでしょ。
そっかそっか、あのままか、
うん、あの時いや分かんないけど、たら、うん、着替えるかもしれないですけど、分かんないですけど、
うんうん、まあまあ X 面がね絡んでくるから楽しみであるんですけどね。
うん、サイクロップスがねちゃんと復活してくれたのが嬉しかったです。
あ、サイクロップスってあれか、なくなったのか、あの劇
中で。あの、そうそうそう、
そっかそっか、
別の映画だと死んじゃってるけど、でもあれも別のバースだから
ややこしい、
もう どうとでもなる、う
ん、なるほどね。
あとはそのね、スパイダーマン3人組が出てくるのかどうなのかとか、その、
ああ、そうそう、
全部ひっくるめて3人組って扱いなのみたいなのとかね。
スパイダーマンのが先か。なおね。どうなのかな。
ブランニューデイだっけ、なんかありますよね、
新しい。もう取り終わったらしいけどね。
そうなんだ。
はい。
とかね。もういろいろ、いろいろ、なんかその、MCU もさ、うん、いろんなそのエンドゲーム以降の映画を、映画とか、ドラマとか、乱発して、うん、いろんな伏線張った割には一個も回収してねえから、大丈夫なのって。つながるの？あ、これって思ってるけど、ドクターストレンジのあの続き、ドクターストレンジ目が3つになってたけど、それもちゃんと続いてるのとか思うし。
まあ結構なかったキャラクターいっぱいあるからな。
なんかね。
カーンとか出てこないしからもう。
もう、中の人がダメになったっていうケース。
そうそうそうそう。お前犯罪者じゃないかよっていう。まあ DC は DC で ね、スーパーガールが夏ぐらいに公開されるのかな。
まああっちはあっちで楽
しい、ね。面白いですよね。
まあただ言うて、その、なんだっけタイトル、MCU の、このアベンジャーズの、タイトル忘れちゃった、
ドクターストレンジ、
ブランニューデイじゃなくて、違う、アベンジャーズの、
お
ドクター・ドゥームのやつ
あード
クターが公開されるの、公開、ドクター・ドゥームじゃないよ、タイトルは違うよ、そのはい、公開されるのが、来年、あ、違うわ。今年の末か。来年だっけ？なんかもう1年ぐらい先だよね。
そうなんだっけ？
そうそう。だから、
年末やと思ってた。
今、ちょっと出し、ちょっと出ししてるけど、あ、だから今年の年末かもしれないよ。もしかしたらわかんないですけど。そうですよ。だからその、ちょっと出し、ちょっと出ししてるけど、言うてまだまだ先だけど、この盛り上がりをそこまで維持できるのかって、ちょっとハラハラはしてますね。
ドゥームスデーね。
ズームスデイ、はいはい、ズーム。
ロバート・ダウニー、ね。
ですよ。そう、だからもう、だってさ、もうロバート・ダウニー・ジュニアが出てきちゃってる時点でさ、うん、あの、死んじゃってたはずのアイアンマンが別のバースでは生きてて、だけど敵になっちゃってるみたいなとこまではもう分かっちゃってるから。
え？そうなの？
はい。え、それ以外の解釈ある？
ああ、そういう考察ね。
他人の空に、他人の空に的なこと あと他人の空にしかないんだけど、たまたま似てたねぐらいしかないんだけど。
たまたま似てたねはそれ許されん問題で、絶対に。
ダメでしょ、
ダメダメ。
まあ、ロバート・ダウニー・ジュニアがあんだけさ、王業に出てきておいてさ、うん、たまたま顔が似てる人ですわ、う
ん、
ダメでしょ。
それはあかんやつや。ねえ、弟やったみたいな。もうありなしだよ。
最悪、なしです。まあ最悪なので、まあまあまあいいですよ、そのちょっと出しすることで盛り上がりが維持できるんだったら全然あの楽しみに待ちますけど、
まあ結局、うん、なんかマーベル牽引してたのってさ、やっぱりアイアンマンだったりもするし、キャプテンアメリカだったりもするわけじゃないですか。
そうだ、
この2つのキャラクターが一番、まあ、マーベル引っ張っててきたんじゃないかなと思うんですけどね。
そうですね、
うん、まあ、それ以外のキャラクターも本当になんかおまけみたいな感じですよ。
おまけ言うな。
だから結局なんかこの2人が出ないとやっぱ閉まんないんですよね。うん、新しい新生キャラクターがやっぱり生まれてくることはもうないと思うんですけどね。それ以上はまた新しくね、キャプテンアメリカとかアイアンマンとかをね、新しく作り直すんやったら、またリブートねするんやったらまた別ですけど、ね、まあ、それで成功したかどうか分かんないですけども、あのスーパーマンとかそうじゃないですか、リブートしてるじゃないですか。
まあまあ
ね、で新しくスーパーガールのね、キャラクターも違いますけど、テレビ版とは。
そうね。
うん、そうね。でもそれでもまあまあ、僕的にはなんか、いいキャラクターやなと、新しいね、リブート作品に関しては、楽しみやなと思って見てますけども、うん、期待もしてるし、
うん。
うん。そういった意味では、やっぱりもう、俳優もやっぱ新しくね、マーベルを変える必要はあるんじゃないかなと思いますけどね。
まあそれはありますよね。なんか作品の中でそこまで時間経ってませんって言われてても、うん、役者さんの方は確実に年を取ってい
ってしまうからさ、
どこまでアクションできるのかとかちょっと心配になったりもするよね。あとね、病気になったりとかね、亡くなっちゃったりもするからね、どうしたってね。
うん、はい。何の話しましたっけ。
何の話ですか。トミヤンが怒られた話です。トミヤンが怒られた話で。
はい、
あの、これにね、免じて許してあげてください、はい、カステルさん。はい。
あ、以上ですか、お便り。
で、これ以外にはお便りはないです。
おい。あの、ぐだらじに綺麗な、全然。
あの、違うんですよ。トミヤンさん、それ良くないよ。その言い方良くないと思いますよ。
何ですか、
前回、
はい、
あのベスト3トミヤンさん映画見てないなっつって挙げられなかったじゃないですか。
挙げられなかった。ああ、そうですね。
トミヤンさんが映画ベスト3、はい、そんなに映画見てないからっ て、ね、うんうん、で、じゃあ、 あの何でもいいハマったものベスト3にするよっつって、それだけだとなんだから、うん、リスナーさんのベスト3も募集するって言って募集した割にあんまり触れなかったじゃないですか、うん、お便り会で。
なかった
それも良くないのではないか、その募集するだけしといて、トミヤンさんは、うん、はぁぐらいの感じで読んだのに対してはぁぐらいの感じで終わらせてたから、あんまりじゃないって思ったんです、その時に。
そうですか。
なのでお便り募集するならするで、ちゃんとそれに反応してあげた方がいいし、うん、あ、そのはぁっていうぐらいだったらお便りないんかいみたいな反応する資格は俺はないと思う。
それちょっとひどいな。それはいかんですよ、うん、
いや本当にそう、お便りだって募集してたのもなんか忘れてたし、うっすら、
そ う、
あ、そうだっけみたいな反応だったし、いや、うっすら忘れてたよ、
うんうん、まあまあ、あ、随時募集しておりますので
そう
よろしくお願いいたします。
まあまあ、なんかね、あの思いつきで、言いたいことがあれば、あの富山さんへ の、 あのお叱りのお便り随時募集しているの で、 いいで、ね、お寄せくだされば。はい、
あのね、僕休みの間、ま、ちょっとねずっとゲームやってまして、
はあ、
うん、あのバイオハザード4やってたんですよ。
RE4、まあ、リメイク版の方か。はい、
リメイク版のね、はい、バイオハザード4。うん、ゲームキューブはやりましたよ、うん、バイオハザード4。ゲームキューブからね、はい、分かる、初めて出たやつね。
うん、
で、そっからだいぶ変わってんやろうなぁと思って、はい、まあ、インストールしてやってみたんですよ、PC 版をね。うん、めちゃめちゃおもろい。はい、うん、で、めちゃめちゃおもろい&、はい、俺全然覚えてなかった。それはもう何十年
も経ってる。あれでも、
覚えてないのに加えて、うん、あのストーリーもだいぶ変わってると思うんですよ。
そう、
新キャラとかいっぱい増えてるし、
いやいや、
うん、あのストーリーのルートも変わったりしてるから、
レオンと、まあレオンはキャラクターなんですけど、うん、あの大統領のね、
分かるよ、
娘さんをね救出するんですよ、アーシュリーっていうキャラクター。
アシュリーちゃんね。
そうそう、アシュリーを助けるのってこんな時間かかったっけと思いまして、僕中盤ぐらいにやっと救出してみたいなんですけど、あのアーリーはね、あの、うん、僕の感覚ではもうほんまに序盤の序盤にアシュリー救出する感じだったんですよ、ゲームキューブ版は。
うん、
俺全然覚えてないんかこれと思って、どっちが合ってんのか分からへんみたいな感じになってましたけど、うん、中盤ぐらいや、中盤ぐらい助けたっけ、これなんかすげえ序盤やったような気がするんやけどな。
いや序盤ではないけど、そんなに時間経った先でもない、慣れてくると、あの、そうそうそう、何回も繰り返しプレイすると割と近くにいる感じにはなる、アシュリーちゃんすぐ助けられる感じにはなるけど、
うん、
実際には真ん中ぐらいだと思う
ん
ですよ。ただその、うん、敵の本拠地であるお城とか、なんか離れ小島みたいなところにそれ以降行くのを考えると、まあ全体ストーリーの真ん中ぐらいだし、ね、さらにそうそう、 RE であの追加要素が結構増えてるし、ダンジョンとかも長くなってるんで、村とかも広くなってるんで、
ああ そうだよね、
その分で時間かかってるっていうのはあると思うんですよ。
ああ、で今回ね、その RE に追加したアクションでカウンターみたいな感じですよ。でカウンター、カウンターめっちゃ気持ちいいやんと思って、あのゲームキューブ版なかったような気がするんだけど、うんうん、いろんなね、なそのアクション要素
ついてる。パリーみたいなやつ
で、ね。うんうんうんうん。あるんですよ。
そう。
え、めっちゃおもろなってると思って。
あの、敵もなんかあの、ほら、大釜をひょいって投げてくるやつ
とか。そう。
あれを、ね、投げてくるやつとか。あれをなんかひょいって避けたりとか。
そう。
跳ね返したりする。そういうアクションが追加されてるよね。
で、相変わらずね、弾がないんですよ。これは、
弾はないね。
これは相変わらずか。ないなーって感じで、はい、
まあ慣れてくると弾だんだんいらなくなってくるんですけどね。
いや、アナイフだけじゃ無理です僕。とりあえずね、あの
僕ナイフだけ、うん、ナイフだけだとしんどいんで、一発足打ってよろめいてる隙に、
あ
の、なんとかアタックみたいな、
蹴りね、
投げたりするやつ、
入れたりするね。
あれを食らわせて、倒れてる間にひたすら下段ナイフでサクサク刺すみたいなのが、一応安定はします、
ね。足打ってダウンさせて、うん、ね、蹴り入れてってやってるんですよ。
そう。そのやり方でいいんじゃない？
そうだよね。
あの、節約としては。
うん、もうほんまにね、あの、ボスキャラちょっと倒せないから、やべえこれ、俺の、イージーモードに、あの、帰れるかもしれんと思って、でも結局めちゃめちゃ頑張って、あ、ノーマルでクリアできました。
うん、で、ああ、よかったですね。
おもろいから、あの、追加版みたいなのが出てるんですよ。拡張版みたいなやつ。
出てますね、
うん。そう、エイダ版みたいなやつがあって、その、
あるね。
エイダだけ、エイダを主人公にして、主軸にして、あの、ストーリーが進行していくんですけど、まあ、ストーリー全体は変わらないんですけどね。まあ、エイダが、使えるってことなんですけどね。
うん
うん、まあそんなに面白い感じじゃなかったですね、はい、もうストーリー知ってるもんやから、なぞってるだけやから、
ストーリーの裏側が見れるっていうか、レオン編でも要所要所でエイダが出てくるけど、その姿を見せてない時にエイダはどんな
活動してた
のかとかが、ね、まあ、エイダ目線で語られる
っていうことですね。実はこういう感じでエイダもなんかいろいろ仕事してたんやなっていうのが分かるっていう。
そう
まあね、で、うん、ウィスカーもね、あの、エイダの司令塔というか、あの、ボスキャラとして出てくるんですけども、
はい。
実はね、バイオハザード RE4 で、ウィスカー使えるらしいんですよ。
これ、
マジかと思って。
あれって本編で使えるの？本編で使えるの？
本編で使える
条件。傭兵も、
条件がね、めっちゃ厳しいらしいですよ。
うん、そうなんだ。
なんか、ハードモードか知らんけど、なんかクリアしないとうまく、あの、ちゃんとできないらしいですけどね。 簡単じゃないらしいですよ。で僕無限ロケなんとかやりたかったんだけど、うん、なんかお金も貯めないと、
はいはいはい、
2週目から使えないみたいなのになってて、俺お金めっちゃ使ってもうたやんかと思って、うん、宝石とかバンバン売りまくってなんかあの武器とかめちゃめちゃ拡張しまくったらもう金とかもうすっからかんですからね。貯めとかよかったわね。
うん、
もう一回2週目ちょっとやろうかなと思ってますけど、まあ、それぐらい良かったですよ、バイオハザード。
ああ、いや、いいんじゃない、
RE4 で、 でね、うん、バイオハザード RE4 が面白いから、うん、もう絶対次買おうと思って、2月、来月に出るね、バイオハザードレクイエムっていうやつがね、出るらしいんですよ。はいはい、PS5 V2 かな、で、PC 版なのかな。うん、すべてのハード出すらしいんですけど、
うん、Wii 2って言った今
Wii じゃんスイッチね
スイッチ
そう出るらしいんですけど、これも楽しみでね、ぜひ買ってやってみたいなと思いますけど、ね、
うん、
うん、いやいやバイオハザード4番ものでは、
PC 版買ったんですか。
うん、
PC 版、
うん、
PC 版だとあれじゃないですかね、あの、VR モードも楽しめるんじゃないですかね。
うん、そうなの？ VR モードだってあったっけ、
うん、VR モードあるはず。だって PS5 版にはあるから、VR 版は。
そうなの？
うん、だから、オキュラス、あの、クエスト3持ってたら、多分 PC で VR モードできるんで、そうすると、自分視点でレオン君になれます。
マジで俺そんなについてたっけ、うん、気づかなかったですよ。
うん、だって4とあと、バイオハザードビレッジにも VR モードついてたからできるんじゃないですかね。
え、書いてないですよそんな VR モード。
PS 版だけなのかな、
書いてないですよ。
できないのかな、 PC 版できないのかな。そうなんだ。
おい。おい。
いや、なんか、
専用のやつかな、ね。
できたらいいのにね。
まあまあまあ、やれたらね。安さんが結構、面白い面白いって言ってたからやつか、できるんやったら。
そうそうそう。主観モードはね、いいですよ。何度もあの、島から脱出するときの水上バイクでね、
あ、最後ね。
もう最後めちゃむずいんだよ。
え、
操縦がね。
普通に俺一発でクリアできたで。
まあそう、そうですか。
まあ VR 版やったらしんどいかもしれないですけどね。
うん。
アーシュリーがね、ちょっとね、あの、キャラクター変わっとるんですよ。あの、
あれさ、
うん、
俺、あの、もちろんハイポリゴンになって人間っぽくなってるんだけど、
はい。
あの、アシュリーちゃんね、モデルさんがいるからあんま大きな声じゃ言えないんだけどさ。
そうなん？
前のアシュリーちゃんの方がいいよね。
そうそう。前の方が幼い子だったんですよ。
うん。そうね。だから、そういうこと、あれかね、そういうことでちょっと年齢の引き上げみたいなのが行われたのかね。
だと思いますよ。なんかね、10歳ぐらい違うと思うんですけど。
いや、10歳は違ってないでしょ。多分、あれがリアルなアメリカ人の、
ああ、10代って
感じ。ティーンエイジャーなんじゃねえのかな。あんぐらい大人びてるってことじゃねえのかな。
そうなんや。
なんかさ、その、ゲームキューブ版とか、その、PS2 版の元のバイオ4のアシュリーちゃんって、本当あの、女子高生って感じだったじゃないですか。
まあ、
ティー
ン
エイジャーっていうか。
そうね。
日本人が思い描くティーンエイジャーのアメリカ人って感じだったんですか、うんうんうん、あれがちょっと幼く見えすぎるってことで、
そうだ、そう。
いや、こんぐらいの方がリアルですよってされたのがリメイク版のアシュリーちゃんで。
いや、なんか違うんだよね。俺の場合は、うん、そっちじゃねえんだ。
いや、まあまあまあ、うん、うん、
あ。大人すぎるんだよな。
まあ
まあ、レオンといい感じになってるのは、まあ、いいかなっていう気がするよ。もう、メスの顔になってるもん。アシュリーが。 レオン見て。
わかんねえけど。わかんねえけど、うん、ちょっとだけエイダ周りのことでやきもち焼くシーンが。
そうそう、あったあった。あの辺はね。
最後、はい、はい。どういう関係なのみたいなこと。
エイダはエイダで、ちょっと違うんだよな。なんか違うんだ。
いらないよ。いいよ、別にどうでも。
でも今回、リース。宮
さんの趣味思考は別にいいよ。
リースってキャラクター、出てたっけ、昔。
仲間になってくれる人でしょ、
男の人、うん、アミーゴの
仲間になってくれる人でしょ、はい、力貸してくれる人でしょ、いたよ、元からいたよ。
ああ、じゃあ俺めっちゃ忘れてるわ。
ただ、うん、リメイク版ほど濃く絡んでない。
そうだ
よね、もっと薄かったです。一言二言話すぐらいの感じで、
死に
際なんて、もちろん途中で死んじゃうんだけど、
見たような記憶ないんだよな。まあ、それだけ薄かったっていう感じだったのかな。うん、でも今回のね、
多分今回
ルイスめっちゃかっこよかったんですよね。
わかるわかる、うん、関係が近くなってるっていうか、仲間っていう感じするよね、うん、
あとね、ダンジョンでさ、結構おもろかったのが炭鉱のシーンがあってさ俺もうほんまに全然ね、はいはい、昔のゲーム覚えてないなって思うのは、めっちゃおもろかったんですよ、その炭鉱のね、トロッコ乗るところが。
はいはい、
はいはい、そのルイスっていうキャラクターと主人公レオンが一緒に炭鉱のトロッコに乗ってね、
うん、
みんな覚えてるかな、映画であった、その何だっけ、インディ・ジョーンズの2だっけな、はいはい、ああいうのとかさ、はい、昔よくね、映画でも炭鉱のトロッコでね、うん、なんかアクションとかやってた記憶あるんですけど、
はいはいはい、
そういうのをね、踏襲したゲーム性なんですよね。
うん、うん、
あれがね、面白かった
あれおもろいですよね。
あれ VR モードあるの？
あるよ、全部再現されてる
から。あ、そうなんや。
だのさ大変なんですよ、そのトロッコ3つぐらいトロッコ そのカゴがくっついてるところの、うん、自分は真ん中にいるんだけど、はい、その前やら後ろやらに、そのガナードっていうゾンビみたいな奴らがどんどん押し寄せてくるから、それを少ない弾で、撃ったりなんだりして、できるだけ乗らせないようにするんだけど、その敵によっては、なんか、チェーンソーを持ってるやつとか、あと、ダイナマイトで爆死するやつとか、
いる
ドイツを先に倒せばいいのかみたいなのを瞬時に判断して、自分の体力と、相談しながら、そこを安全に通り過ぎないといけなくて、
あれ VR モードめっちゃおもろい
やろ。なんとか死ぬ、あれ楽しいけど、
あれこそ VR モードでしょ。
なんとか死ぬ場所ですね、あそこ
死ぬんや、
うん、
照準しづらいのかな。
いや、純粋に難しいんだと思うし、あそこやり直しになると弾がなくなるんですよ、急に。弾取る場所がないから、
確かに
弾の制限がしんどいっていうのもあって、 あとルイスが一緒に乗ってくれるのはあれリメイク版だけなんですよ。元は自分一人で乗るの。
あ、そうなんだ。
トロッコに。
なるほどね。
そうそう、孤独な戦いを強いられる場所なんですよ、うん、
まあ処理的な問題かもしれないですけどね、
みたいなことで、ね、いや、どうなんだろうね、わかんないですけど、ちょっと VR 版できたら遊んでみてくださいよ、
はい、
一応。
はい。
うん。
まあ僕はそんな感じで、
はい、
バイオハザードずっとい
いんじゃない
やってましたっていう。
はい。
感じですけど。
よかったと思います。まあ、ご無理なさらず、はい。病み上がりなので。
雨食べます、
雨。雨ちゃん舐めてください。
龍角さん。はい、
あるよね。ハーブが効いてるやつね。
うん。うま。
はい。
え、終わり？
いや、お得に話し終わった感じじゃないですか。いい感じに。
ああ、今期のアニメってなんか見てます？
今期のアニメ僕ね、だそれ今度アトロクで話そうかなと思ってたんだけど、今期は見てないんですけど、
あ、そうですか。
今、
う
ん、ワンダンスっていう、うん、ワンダンスっていうダンスもののアニメを、2025年のやつ、去年のやつなんだけど、今見てて。まあ、なぜかっていうと、ダンスバトルを見に行ったからなんですよ、本物の。
ん？
おもろって思って、
舞台ね。
アニメも見始めたんだけど、舞台っていうか、ダンスバトルね。舞台じゃないよ。ダンスバトルだよ。わかる？ダンスで戦うやつだよ。
あー、本物か。本物のやつだ。
本物の。
はいはい、知ってる知ってる。なんか映像は見たことあるよ。
はいはい。
うん。
はいはいはい。そうそう、それのアニメを見てます。ダンスの。はい。まあこんな感じになるでしょ。
ごめんごめん。
うんってなるでしょ。うんってなるでしょ。
僕は、やっぱり呪術。
つかささんは何か見てますか？
あ
はい。いいよ、いいよ。
つかささんに何か見てます？
話したいことがあるの。
僕、呪術回戦始まったんで、死滅回遊かな。うん。
全員なお、親がだいぶ面白いキャラになってるねっていう話？違う？
ん？何のこと？
戦いながら前髪かき上げるのがミームになってるけど。
ああ
直哉が。
直哉ね。はいはいはい。いいキャラクター
ですよね。めっちゃ速い動きするやつ。おもろい動き。
いや、相変わらず作画綺麗やなと思って見てますけど。
ははは
あと、フリーレン2期ね。うん。
あ、始まったんだ。
うん、2期始まりました。やっぱりおもろいっすよね、フリーレン。安定やね、あの辺に来るところ。
うん、崩してるとかで、あ、切れた？大丈夫？
あ、ちょっとだけ。
大丈夫？なんかその、連載止まってんだけどさ、なんかその、超重い話になった、本編が。なんかあんまファンタジーじゃなくなってるのよ、今、フリーレンの本、あの、連載版の方ね、漫画の方。
ああ、漫画を僕見てないんで、なんとも言えないし。
なんかあの、陰謀渦巻く世界になっちゃってて、人間同、魔族とか関係なくなっちゃってるの、今。人間同士の思惑の工作みたいな話で、そう。
なんかその、心理戦みたいな。
なんか陰謀っていうかその、まあ、要は魔法使いたちがいる、じゃないですか、はい、魔法協会みたいなのがあるじゃないですか、 あれと別にあんま魔法そのでかい顔されたくない人たちみたいな組織があって、
はいはい、
でなんかもうその一番そのまま ま魔導士協会の一番偉い、まあ、フリーレンのお師匠様のお師匠様みたいな人がいるじゃないですか、エルフの、
は
い、
うんうん、エルフの人、ね、
あの人の あの人を亡き者にしようっていう話で。
できんの？そんなこと。
その亡き者にしようっていうのが、その、陰謀で亡き者にしようっていう感じになってて。
ああ、なるほどね。はいはいはい。
それを阻止するフリーレン一派との戦いみたいな感じになってて、ずっとそれをやってんのよ、今。ファンタジーじゃないくなっちゃってんの、今のところね。
なるほど。あれ、なんか、方向がずれましたね、また。
なんかね、重いんだよね。面白いんだけど、めちゃめちゃ面白いんだけど、
フリーレンたちの目的ってさ、結局魔王城に行くことじゃないですか。北の大地の方向に目指すんでしょ、ね、確か。
本来はね。だそれ関係なくなっちゃってるのよ。
あ、そうなんや。ちょっと脱線してるんですよね。
そうそうそう。ただ、それの一個前にあるフリーレン、が時空を超えて過去に行く話はすごい良かったのよ。その話はね、
ちょっとネタバレしてますよね。
アニメになったら多分、はい。
この前僕が勇者だった頃の話も見たいなって言ってたら、意味深なこと言ってたから、もしかしてなんかあるんかななんて思ってた。今ペロッとネタバレしましたよ、ね。
超いい話だから、超いい話だから、その過去の話で。泣けるんだよこの話。
あ、そうです。
めちゃめちゃいいのよ。
まあまあ、それがね、見れるんやったら全然いいですけど。アニメで見れるんやったら。
もうね、泣けるん。
見てない
から。まあいいや。本当ネタバレしそうになっちゃうから。
やめてください。
はい。
だから北の勇者っていうのが出てくるらしいですね。なんか今回アニメで1話だけ出るらしいですけど、
うん、北の勇者どんなやつだっけ。いた、あ、わかる、いた、いた、いたね。
チョロ役で出るのかな、わかるんですけど、どういう役割で今回の、あの第2期に絡んでくるかわかんないですけど、
ね、あは、うん、もう始まってるはいるんでしょ
う、
う
ん、
うん、
まあいろんなキャラクター出てくること決まってると思いますけど、はい、まあまあ、はい、海外でもね、人気がある
から。いろんなキャラクター出てくるよ、群像、うん、群像劇だ
から。劇場版もこの調子やってやるかもしれないですね。
うん。
うん、人気ある。
なんかね、その、あ、もう全部ネタバレになるから言えないんだけど、魔王絡みの話もちゃんと残ってはいるんですよ。そこ大事なんだけど、そこ進めてくれんかって思ってるんですけどね。魔王絡みの話も、魔王倒してうんぬんみたいな話も、
はいはいはい、
なんかね、その、あ、もう言えないんだけど。
だって、
まあ、
よく、
まあ、
あの、エルフのね、お師匠さんっていうか、あの、魔法使いのね、一番偉い人がさ、フリーニンに向かって、はい、お前ごときの奴らが、よく魔王を倒せたなって言ってたじゃないですか。まあ、それほど魔王っていう存在が強いんでしょうね、うん、彼らにとっては。それをね、その勇者が倒、勇者一行が倒したっていうのはね、どんな戦い方したのかなって、僕自身気になるんですよね。うん。いや、その辺全然語られてなかったから、その過程もそうですけど、
は
あ、まあ、それが見れるっていうのはちょっとね、楽しみにしております。
そのフリーレンが どういう工程を経て過去に飛ばされることになるのかみたいなのと、うん、そこで起こることとかがだいぶ関わってくるから楽しみにしててください。今のアニメでやるのかな、そこまでわかんないけどね。
この人気が
黄金
たらまたちょっと第3期とかになるんじゃないですかね。
そうですね、12話で黄金鏡の話はもうやっちゃったんだっけ。
あの学校の話は終わりましたよ。
学校の話はもう終わってんの知ってるけど、
うん
うん、あのおじいちゃんの故郷の黄金鏡の話はやってた、うん、そこまだなのかな。
やってないじゃないですか。
どうなんだろう。国一つが金になっちゃってる話
ないっす、ないっす、
やってないっすか。
うん、
うん、それをやるのかな。じゃあ
そうなんですかね。
うん、
あとね、仮面ライダーになりたいんで、言ってったやつが出ましたね。怪人出てきましたよ。雲男と、
いや、
コウモリ男が。
怪人は元から出てるでしょ。前、だいぶ前から出てるでしょ。去年からいたでしょ。
あ、そうかそうか。
うん。
でもさ、この、V3 のお姉ちゃん、妹かな？ね、俺、姉貴や。あのお姉ちゃんクソ強いんだけど、はいはいはい、そのお姉ちゃんが全然信用してなかったんですよ。ショッカーとかバカみたいなこと言ってんなみたいなことで、うん、あの弟のことバカにしないんやけど、うん、本当にいると思わんかったわみたいなことでめっちゃ驚いてたっていうのを、はいはい、あの、うん、先週やってましたけど、
うん、
クソおもろいわあれ。何なんですかね仮面ライダー。
あと変なあのタイガーマスクみたいなの出てきませんでした。
そうだよ、それがお姉ちゃんだよ。
あれが姉ちゃんか。あれって、うん、あれですよ。エアマスターっていう別 の,
の
主人公です。
そうらしいんですよ。うん、マジかと思って。はいは
い、そう、声優さんもね、同じ人がやってて、再びやることができ て嬉しいですって言ってたから。うん。
いや、すごい気になるわ、かもしれた。どうなるんやろうなって思う。それだけよね、気になってしょうがない。
うん。
まあ原作ありきやから、漫画もうちょっと進んでるんでしょうね。うん、
漫画終えてないからどうなるのかわかんないですね、俺も。
あ、そうですか。
うん。
まあこれぜひね、ちょっと仮面ライダー好きの人は絶対見ていただきたいかな。
うん。
まあ仮面ライダーって言っても生身ですけどね、出てくるのは。
そう、仮面ライダーになりきってる人の話だから。
そうそう。でも怪人は出てくるんですよ。 ショッカーとか本物の。
そう、だからもう終わってないって思うんだけど、うん、まあ、でも仮面ライダーになりきることで、肉体的にも本当に強くなってる、思い込みの力で強くなってるっていう設定だから、
まあまあまあまあ、まあ、そうね、どこまでやれるかっていう問題かっていう気がするけど、
うん、
うん、
でさすがに大狩猟とかが出てきてそれ倒しちゃったらダメじゃないですか、人間が、
や
ばいじゃん大狩猟ってなっちゃう。
いや、あえてこうライダーマンぐらいはちゃんと怪人側から来てほしかったかな。
ああ、
もともとライダーマンはだって、はい、その敵側のショッカー側だったじゃないですか。
まあそうだね、
うん、
原作ではね、はい、
そうです。だから改造、片腕の改造ぐらいあってもいいかなと思いますけどね。
はいはいはい、
うん、まあ、まあちょっと先が読めないから面白いですけどね、あれは。
うん、
は
い、
以上ですかね。
いいんじゃないですか、だいぶ話したと思う。無理くり引っ張ってる感さえあったけど、大丈夫です。いいんじゃないですか。
はい。はい。ということで、グダグダゲームラジオではお便りを募集しておりますので、よろしくお願いいたします。はい、ということで、グダグダゲームラジオ第440回お便り会でございます。いた。
はい。